代表質問、6月16日、17日。先駆け、水戸、後藤道子。仮称、南部図書館整備の現状と今後の計画は。質問、笠原地区やその近隣地区は図書館空白地域で、人口も増加しており、図書館建設を望む声が多い。今年度中に、仮称、南部図書館設置の有識者会議を開催し、市長の任期中に基本構想を策定すると聞いている。現状を伺う。答弁、図書館は地域の情報の収集・提供だけでなく、企業の支援や個人のスキルアップ等、地域社会や地域経済と密着した運営が必要と認識している。子育て支援等現代の社会問題を解決する場となることを視野に入れた有識者会議を開催し、意見を参考に様々な可能性から機能や規模、立地等の検討を進め、今任期中に整備に向けた基本構想をまとめていく。幅広い市民各層の利用促進に努めるとともに、利用満足度の高い魅力ある図書館づくりを目指す。女性管理職の割合向上と女性意見の反映を。質問、昨今女性管理職の割合向上の取り組みが進められる中で、性別に関係なく優秀な人が管理職になるべきとの意見もある。その一方で、女性管理職の割合を 50% まで引き上げ、女性の意見を重要な決定事項に反映できなければ、女性の働きやすい環境づくりは進まない。女性管理職員の増加や、産休や育休から安心して職場復帰できる体制整備が重要と考える。見解を伺う。答弁、女性管理職の割合向上は重要な施策と認識しており、多様な人材が活躍できる社会づくりが持続可能な社会の鍵と考える。働く女性向けの講座を充実させ、女性が管理職を希望しやすい職場環境かどうかを把握した上で、改善に取り組むよう事業者に働きかける。また、管理職登用に向けた計画的な人材育成の取り組みを促進する。引き続き市民や事業者、関係機関等と共同し、時代に即した施策を推進する。写真、今年度本庁舎へ移転したビヨンド。写真終わり。その他の質問、地域子育て支援拠点事業の利用者推移は。本市ならではの小規模特認校の取り組みは、戦中博見直し理由と自然体験教室の今後の展望は、千箱への通水量増と経過観察実施は、
公明党水戸市議会田尻由紀子、物価高騰等による学校給食への影響と今後の対応は、質問、今年度から子育て世帯の経済的負担軽減のため、私立小中義務教育学校で給食費の完全無償化が実現した。しかし、昨今の急激な米の価格高騰により、給食への影響が懸念される。質や量を維持しながら、安定的かつ継続的に栄養バランスの取れた給食を提供していくためには、財源確保が喫緊の課題であり、見解を伺う。答弁、米の価格高騰の影響を受け、給食用精米価格も上昇したが、JA 水戸が給食用米を確保しており、予算においても物価上昇を見込んでいるため、安定して米飯を提供できている。食材料費については、保護者負担を増やさずに給食を提供できるよう、財源の確保に向け国の動向を注視するとともに、 徹底した行財政改革に取り組み、給食費無償化を継続しながら魅力ある学校給食を提供していく。免許返納者を含めた高齢者の新たな移動支援施策は、質問、免許返納後の移動手段に不安を感じている高齢者に対し、他自治体では様々な優遇制度を導入している。本市においても実効性のある施策を早急に講じるべきであり、現在までにどのような検討をしてきたのか。また、免許返納者も含めた幅広い高齢者への移動支援について見解を伺う。答弁。町内横断体制によるプロジェクトチームを立ち上げ、調査研究を行った。公共交通等によるカバーエリア内外、さらには身体状況に応じて望ましい支援が異なるなどの課題があることから、優先的に支援すべき対象者や支援の方向性等を十分精査・検討する。その上で、民間公共交通事業者の維持を基本に、厳しい財政状況を踏まえ、既存施策の見直しや拡充を進めながら、具体的な施策案を取りまとめる。イラスト、免許返納する高齢者、イメージ。イラスト、終わり。その他の質問。スイートタクシーの運行体制強化を。水戸が誇る食文化を生かした観光振興を。5歳児健康審査実施に向けた準備状況は。子どもを感染症から守るための対策は。学校図書館の充実と利用促進を。水星会、マーサー川又。日の丸、国旗制定や旧民妙訳等、水戸徳川家の歴史で観光振興を。質問、水戸ならではの特色を歴史に学び、現代風にアレンジして観光誘客につなげることが肝要と考える。括弧1、徳川斉昭公は国旗制定に際し、幕府の老中に対し、国旗は日本の宝であり、制定された上は必ず西洋で出版される万国起承図等に掲載される。世界に輝き渡る日本の国旗を制定されたいと反省を促しており、日の丸国旗誕生の礎となった。括弧2、徳川光圀公が作成を命じた日本最古の家庭療法本、旧民妙訳には、健康食材として親しまれるすっぽん等が登場し、現代まで受け継がれている。括弧1や括弧2の史実を踏まえ、昭和高麗の精神のもと、これらを積極的に活用し、観光振興を図るべきではないか。答弁。括弧1、斉昭公が重んじた文武不器や一朝一夕の精神はもとより、史実や様々な功績も合わせ、市のイメージアップに向け、機会を捉えて周知に努める。括弧2、インバウンドを含む観光客等の興味・関心を引くものと認識しており、議員提案を参考にしながら、ニーズを捉えた新たな食文化の掘り起こしを進める。クラシックカー人気の高まりを賑わいづくりに生かしては、質問、近年クラシックカー、日本製の旧車が国内外で注目されている。全国では所有者が集まるイベント等が開催され、地域の経済活動に寄与していると聞く。本市は駐車場スペースを広く取れる公園を有しており、また市民性にもマッチすると考える。新たな賑わいづくりとインバウンドの獲得に向け、ファンを呼び込んではどうか。答弁。1月にクラシックカーを活用したイベントが市内で初開催され、多くの集客があった。今後も多様化するニーズやトレンドを把握し、民間団体等と連携、協力しながら、バラエティに富んだイベントを展開し、賑わいの創出につなげる。写真、日の丸国旗。写真、終わり。その他の質問。 政府が掲げる防災庁設置に対し積極的な誘致を、宇宙産業など若者が魅力を感じる企業の誘致を、児童生徒の命を守るため学校の危機管理の徹底を、テレビ局がないからこそ多様な情報発信の取り組みを、各種 SNS を最大限に活用してイメージアップを、水戸未来、内越美和子、文京区との連携交流都市協定の締結後の取り組みは、質問、今回の協定は東京都特別区との初めての都市間交流である。水戸徳川家ゆかりの歴史的資源を生かし、本市の PR を含め、産業や観光の振興、経済の活性化につながる連携を積極的に進めることが重要と考える。今後の取り組みを伺う。答弁、本市のさらなる産業振興と経済活性化を図る絶好の機会と捉え、教育や文化、スポーツ、産業振興、災害時の相互応援など幅広い分野で連携していく。また、水戸ならではの歴史的資源を生かした積極的な取り組みを展開し、インバウンドを含む多くの観光客を呼び込む。子どもたちの校外体験学習に少年自然の家の活用を。質問、デジタル化の進展や都市化、生活環境の変化等により、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、自然との触れ合いや自然体験活動等の機会が減少している。括弧1、自然体験活動は、子どもたちの社会を生き抜く基礎的な能力を養う効果がある。校外体験学習の拠点として、少年自然の家を活用し、子どもたち自身が体験内容を決定する取り組みについて伺う。括弧2、今年度中に森林公園の再整備プログラム策定が予定されており、両施設の連携強化をすべきと考える。見解を伺う。答弁、括弧1、子どもたちが活動内容を一から企画・決定する方策を積極的に取り入れることは非常に重要である。少年自然の家で取り組みたい活動内容について、子どもたち自らが学級や学年で話し合うことを通じて、関心やニーズを把握し、学校や家庭では体験しがたい内容の体験活動プログラム作成を検討する。括弧2、森林公園との新たな連携を検討する。市外や県外の子どもたちの教育旅行の選択先になるよう、施設の魅力を磨き、子どもたちの社会性、人間性の育成に努める。写真、校外体験学習の場となる少年自然の家。写真、終わり。その他の質問、子ども・子育て支援施策の成果は、市民ニーズを捉えた新たな子育て支援策は、人口減少を食い止めるまちづくりの推進について、都市計画マスタープラン第3次への要望対応は、街中のにぎわい創出、経済活性化の考え方は、日本共産党水戸市議団中庭由美子、問題山積の東海第二原発について廃炉を求める表明を、質問、括弧1、火災が頻発している東海第二原発は5月末にも重大な火災を引き起こした。日本原電は防潮堤の施工不良も隠蔽しており、原発を動かす資格はない。市民を守る避難計画策定は不可能であり、市長は老朽化した危険な原発の廃炉を求める表明をすべきである。括弧2、このような状況下で、東海村長が再稼働容認を表明したことは決して認められない。立地自治体の首長の発言で、原子力所在地域首長懇談会が再稼働ありきで進んでしまうのではないか。断固抗議し、撤回を求めるべきだ。 見解を伺う。答弁、括弧1、原子力施設の安全確保は事業者の最低限の責務である。防潮堤の施工不良について、国と日本原電の協議状況を注視する。日本原電に対し、適正な施設管理を要請し、火災事故の再発防止の取り組み等を厳しく監視する。括弧2、施設の万全の安全対策が完了し、実効性のある広域避難計画が策定できない限り、再稼働の議論はあり得ない。東海村長の発言に対する意見は特にない。受水費用の支出がなくなった今、水道基本料金の無償化を。質問。物価高騰で生活の苦しさが深刻さを増している。市は今年度、県中央広域水道との契約を解除したことで、県への受水費用、1億4000万円の支出がなくなった。他自治体に続き、本市も水道基本料金を無償化することは、物価高騰対策及び熱中症対策として、多くの市民に恩恵があると考える。見解を伺う。答弁。水道事業については、水道水の安定供給を第一に努めているところであり、水道料金は県内で4番目に安い料金となっている。市民生活への影響を考慮し、令和7年度からの料金改定を見送ったところであり、これにより家計負担の軽減につながるものと考えている。その他の質問。省エネエアコン購入補助と電気代補助を。小規模事業者登録制度創設等で中小企業支援を。トラブルが多いマイナ保険証の廃止を。すべての国保加入者に資格確認書の送付を。
立憲水戸森千代子。市独自の民間競争へ推進条例提案制度の導入を。質問。全国で行政と民間が連携する民間競争が加速している。笠間市では組織戦略として推進条例を制定し、民間からの提案を街づくりに生かしている。本市独自の民間競争を進めるため、市民や事業者からの提案を積極的に受け入れ、行政が強力にサポートする推進条例や提案制度の導入が不可欠であると考える。本市が有する人の力を最大限に生かすための民間競争に向けた市長の見解を伺う。答弁。複雑、多様化する地域課題に対応するため、民間競争は不可欠であり、これまでも市民団体や民間事業者と連携してきた。より効果的な連携を進めるため、解決すべき課題や目指す姿を市から提示した上で、民間事業者や大学等から専門的な知見を生かしたアイデアを募るなど、具体的かつ効果的な提案を受けられる仕組みを構築する。子どもの声を聞くことや意見表明の機会の確保に向けた取り組みは？質問。子どもの権利尊重の観点から、市はこれまでどのように子どもの声を聞き、意見表明の機会を確保してきたのか。また、子ども基本法が施行された今、子どもアドボカシー中をはじめ、今後どのように子どもの声を聞き、まちづくりに反映していくのか伺う。中、子どもアドボカシー、子どもが自分の意見や気持ちを表明できるように支援したり、必要に応じて子どもの意見を代弁したりする活動のこと。中、終わり。答弁。市、子ども計画の策定にあたり、中高生や若者へのアンケート等を通じて意見を聞いた。また、登録制の水戸っ子未来クラブを立ち上げ、インターネットアンケートで様々な声を聞いた。特に意見の多かった遊び場作り、居場所作りについては、市民センター子どもスペース開設などの施策につなげ、フィードバックも行った。今後も様々な手法で子どもや若者の声を聞くとともに、 まちづくりへの参加意識の醸成に努めながら、子ども・子育て支援の充実を図る。その他の質問。民間連携・民間競争のまちづくりのさらなる充実を。校内フリースクールの成果と質の向上に向けた取り組みは。学校給食で使用する米の品質確保に向けた取り組みは。物価高騰を踏まえた給食費の予算・財源確保は。上昇寺池周辺の治水対策の進捗と今後の計画は。